い、今日はですね、今ここはですね10月の6日なんですけども、今こちらは、何ていうとこですか、
はい、
ここは場所は
ハミゲル
アルカルですね、はい、に来させてもらってます。外は鳥の声などが聞こえるんですが、ここに、目の前に座ってらっしゃる方、まずお名前をお願いします。
はい、私は久保田と申します。
はい、
失礼
ですけど、生年月日は。
はい、私はね、昭和23年、6月25日生まれ。
6月25日、
現在65歳。
はい、生まれはどちらなんですか。
私は和歌山県。
和歌山
県。
どの辺になるんです
か。和歌山県だけどね、海藻郡になりますよ。
海藻郡。
海藻郡。君の町って言うんですね。
そこで生まれて、
はい、
何年ぐらい、何歳まで和歌山県にいらっしゃったんですか。
日本ですか。
はい、
日本では私はね、11歳だったかな。
11歳、
はい、
で小学校5年生。
5年生ですね。
それでまあこちら来られたんですね。南米に来られたんですけど、どちらのまず最初移民として来られたんですか。
そう、私はね、ブラジルに来る前に本当はね、ドミニカ移民にね、行きを立候補しとった。
お父さんが、
はい、そうすると、そのドミニカ移民があの時ちょうどね、ダメになっちゃって。
何年になるの ?1900?
59年ですかね。
59年
。で、その時ドミニカ移民、私の親父は立候補しとったんですけど、それはダメだったんですね。で、すぐそれからまあ、ブラジル行きのまだあれが出たから、じゃあブラジルの方にこう、やってみよう、行こうと、いうことになってね。で、家族、ここで6人でね。
はい、
父様とお母さんと、私は長男で、はい、それで弟がいて、
はい、
それでその妹も2人いて。
妹さん、
はい、
じゃあ、でもそうしたらば、久保さん、佐藤さんはまだ11歳だったら、農業移民できなかったんですか。
そう、だから、年は本当は足りなかった。本当はできなかった。家族構成が犯人なかったからね。で、そこを年が足らんところを、なんとか話をつけてですね。無理やり話をつけて。で、これになった
。お父さんやっぱりだいぶ言われた
ん
でしょうね。
うん。で、もう、まあ、親父はほら、戦争でも行ってね、ビルマインパールの、避難生で行っとったからね。それのまあ、生き残りなんですね。
なるほど、
よく生き残ってね。
だからそういう人だったら、なおかつ外国の方には行ってもらいたいという話もね、あったし、だから私の年は、まあ、本当は13歳じゃなかったらいけないんだけど、2つぐらい足りなくても、そこはじゃあ、もう多めに今回見ましょうというような状況になってね、これになってくれなかった。
お父さんはじゃあ戦争に行って戦後、まあ、佐藤さんが生まれたと思うんですけど、お母さんとはその戦争行く前にも結婚してたんですか。
いやいや、
そ
うなんです
。帰ってきてから、
はい、
ですか。
だから終戦は20年ですか、で私は23年前
です。そう
です、ね、結婚してすぐに来たってことですよ、お父さんとお母さんもね。
そう、
お父さんもお母さんも和歌山ですか。
同じ和歌山
ですよ。同じ和歌山で、
はい、
そうか、結婚してすぐじゃない、11歳まで行ったんだから。
そうそう、
じゃあ
終戦20年ですから、私は23年前ですから、だから親父が帰ってきて3年後に結婚して私が生まれた。
で、その後じゃあ昭和34年ぐらいまで日本にいたわけですね。
そうそう、
お父さん仕事は何をしてたんですか。
親父はね、もううちはもう百姓ですから、田舎の方ですからね、もう炭焼きをやったりね、で、またはなんていうの、山尻を引っ掛けてやったりね、または橋の橋が川がで橋が流されたら、またその橋を作る仕事を受けたんでね、うまいの初めてやってましたよ。
で、ブラジルはまず最初どこに入られたんですか。
この前も新聞に載ってた通りね、マットグロスのクルパイ。
クルパイ、
なんでクルパイ。
あと5回発見したわけね。
クルパイ移住地に行かれましたか。
いや、移住地っていうか、そう、移住ですね、まあ和歌山県が、発足してですね。で、その、こちらにも以前に何十年も前から来られてる大きな家電芸能がたくさんいたんですよね。そういう人たちがね、何人かグループを組んで、まあ、いわば竹中社協を筆頭に、それに何人かが家電芸能がついて、和歌山県人会とかいうね、の親方さんばかりですよね。その人たちが、そこを土地を日本から、 の県の遠慮を終えて、うん、そこを購入して、うん、それで私たちをそこに火薬に入れたんです
。ちなみに、ちなみにですね、その竹中さんというのは竹中義介さんって言って、はい、あの前の、演技協会の会長やってた竹中忠也さんのお父さんになって、はい、この人たちが和歌山県人で今久保さんが言われた、うん、そういうなんか自分たちでその会社を作って農業を受け入れるっていうことで、うん、それに和歌山県がやっぱり後押ししてできたクルパイ植民地という、はい、
そこに何家族ぐらい入ったんですか。
そこね、はい、全部でね、はい、第一次移民があって、で私が第二次に入ったんですよ、一
年生。
で、だから一次と二次でね、はい、45カ国ぐらいいましたね。
はい、私はあの松原移民とはまた別なので、
それは全然関係ない。
松原移民までも和歌山の人が多かったです。
そうですね。
松原村にあったけども、はい、時代でしたらクルパイの方が早かったんです
。いや、
戦後初めては和歌山の松原移民なんで、うん、その後に、できたというクルパイ。
場所はどの辺になるんですか。
場所はね、やっぱりね、あれがね、どっちになりますかね、もっと、
北の方でしょうね。
そう、田中寄りになると思うからね。
そうなんですか。
奥なんですけど、体寄りの奥になって
る。どんなとこだったんですか。
もう原始人も広いですよ。もう、なんていうのか、もう、もう、圧倒されるような原始人ね。もう、名前通りのとこなんですね。もう、道なき石だったしね。
11歳のサトシ君が着いたとき、どう思ったんですか。
いや、私はやっぱり田舎暮らしだったから、それほどでもなかったんですけど、大変だったと思うのは、町で住んでおって、いきなりブラジルに移民という人がたくさんいたんですね。そうすると、その山なんか見たことない。そんな人がいきなりね、ああいう現地人の中に、掘り込まれて、もうあんた、蛇はおるわ、蜘蛛はおるわね、温差はおるわね、そんな中にいきなり行ってですよ。もう圧倒されますね、確かに。もう泣いてる人もいましたね、台所行ったってね。
家とかはあったんですか。で
それはもう家は、そこにね、やっぱり、私が言った一員に入った人のね、大原さんっていう家族がね、日本で大工やっておられたから。で、その人が、引き受けて、順番に一軒一軒建てていった。
じゃあ一応、久保さんたちが入った時には、家らしきものはあった。
なんか私らの家らしき家は何もない、屋敷もない。
その間は、それこそ何つんだっけ、ボロボロの夏の。
なだから一時、私らの場合は一時、先に来られた、
人が、
人の家にみんなが泊めてもらって、その家が出てる間、
はい、居候するわけなんです
よ。そうそう、一応居候するわけなんですよね。
で、11歳だと学校とかはあったんですか。
いや、学校なんてね、もう、まあ、あそこにも学校はあるのはあったんですけど、僕らもう学校なんて行ける状態じゃなかったんですよね。
じゃあ何したんですか、11歳のさとし君は。
何を。それはもう山をこがして焼いて、それの取り除け、ね、具合を作って燃やしていこう。
何年ぐらいやったんですか。
それ私はね、もうあそこで丸3年やったんですよね。で、コーヒーももうかなり大きくなりましたよ。3年目だね。だけど、まあ、そこまで行くまでの混乱が広かったんですけど、もう食べるものもなく、食べ物もなく、着るものもなくってやつをして、
その後どうしたんですか ?3 年そこで行った後、久保家は。
はい、その3年後、3年経った時にちょうど、大芋が来て、全滅ですよね。
どうして、全員にそしたら来るか
い。もう来るかいやつはもう全滅です。
で、どうしたらいいんだ。
で、それで、みんなはどうするかと。だからバラバラに出ていく人からいろんな人がおりました。で、その時にちょうど、サンパウロで、コキア産業組合が、滝合いのコキア山を、一本山の山と組んで、あそこにお茶を植えるという計画を持ってたわけね。一本山の山とね。そこで、私たちが、大芋にやられてですね、和歌山、車屋の人たちは立ち往生しとるということが新聞に出た。ということで、それを嗅ぎつけて、この人たちを開発に呼べないんだと。ということで、あそこまで発展に来てくれた。
ちなみに、車屋に入るときには、なんていうのかな、 土地をもうもらったりお金払ったりしてしたんです
か。いいじゃないですか、全然しないです
。
4年契約。
4年契約ね。
はい。
じゃあ1年契約を残してみんなもう出ちゃったわけです、友達だから。
そうそうそう。
でクルパンにはもう誰も残ってないん
です。残ってないです。
はい、じゃあ、じゃあその土地
は
今どう
なったんですか。今はもうほら、あそこら辺のサテンビアがマスになってしまってね、
株も増えそうですね。そうですね。そうですね。で、じゃあ、久保家は、まあ、14歳ぐらいになってる、佐藤さんを筆頭に、またみんなでお茶作り。
お茶作り。それもまたね、うまい、いい話持ってくるわけよね、三河
村でな。
もう日本と同じような話をするわけよ。いいな、好きな調子で俺が喜んできた。来たはいいが、あんた、これまたまたひどいとか言うから、あそこはもう、こんな完璧な山でしょ。それも原始林でしょ。もう雨はもう一年中止まらないしね。もうガルバと雨は。
へ
ぇ、
そんなところお茶できるんですか。
そう、そういうとこはだからいいの。
で、そうしたら家とかはやっぱりあったんですか。
いやいやいや、自分で建てる
しかない。
また建てない。また山の木行ってきて建てる。で、泥に絶対に建てすぎて。
今度は大工さんいなかったんでしょ。
そうです、自分のところでやる。
自分のところで。
親がそれはもうすごく上手だから。
ああ、
うん、
なるほど。で、じゃあそこでもまた原始林伐採。
そういうよ。
家族ぐらいに移られたんですかね。もう全家族。
いや、だって違いますね。
やっぱり何家族。
何家族があそこに
契約したんです
ね。
どれぐらいの数だったか覚えてますか。
あのお茶屋に来たの、
うん、
来た人、
うん、
あそこに何かの来たかな。
クルパイはもう和歌山の人ばっかりなんですよね。
そう、和歌山だけ知
らない。和歌山県人ばっかりが入ったところなんです、
ね、やっぱりパルコで一家のことに入りましたから、うん、私は来ましたよね。
竹内
にね、
はい、
でそこでお茶を作った。
お茶を作ったよ。
何年ぐらい。
あそこで、あそこも一応4年契約できたから、
ね、4年契約、14年間頑張ったんです。
頑張ったんですよ。
で、どうです、その後。
で、4年間やったんだけど、
うん、
その私たちのパトロンは、
うん、
このベーダーデの方でも、
うん、
あのベーダーデのサラプッチというところで、
うん、
自分が年を持って100勝やったよね、
うん、
だから、お茶山の方は、
うん、
もういいから、
うん、
後ろの方行って、
うん、
あのアレイヤで、
饅
頭チンやとかそんなもん作らないかと思った。
なるほど。
アレイヤって何だ。
アレイヤっていうのは、
あの、ホワイで、ホワイ、ホワイ、ホワイでやらないかと。
はいはいはい。うん、でも、
茶作りもその建て替えでやってたんですよね。
そうそうそう。
お茶作りってどんな風になるんですか。例えば、目とか、ここらへんとかで積んでいくんですか、目をなんか。
そう、目積んでいくんですね。
積んでいく。だから、毎年できるんですか。年に何回とか。
いや、やっぱり、そうなんだね、うん。僕らはね、お茶摘みまでまだ行かなかったんですよ。
あ、
もう木を、山を伐採して木を育てるまでは行ったんです
よ。なるほど。
うん、で、それからもう、出てるからね。
うん、なるほど、
はい。
ああ、そうかそうか。それで、その方の、柱の方には何年ぐらいいたんです
か。4年ですね。
また
4年。4年経
過。じゃ今度はそういう、まんじゅうが、芋とかそういうものを作ったりしてた。
そう、それを今度は、もう少し手前の方に。リーダーと桜井の真ん中たちがサラプイッチというのがあるんです
。サラプイッ
チ、うん、サラプイッチというところで僕らのパトロンが、
うん、
その望月さんという人のところで僕私が入ったんですけど、
はい、
うん、そこでまた、具合で、
はい、
でもそうするともう、11歳で来た佐藤さんは4年4年3年だから、8、9、10、11、22歳ぐらいになってるわけですよね。結婚は
の、その時は、まだ、うん、私はその、具合をやってる時はまだまだ若い
ん
ですよ。
うん。
ね、
うん、だから 3年で出られて、11歳に来られて3年やから14歳かな。
うん、
でそこで、あの、サテライを移って4年やから17
歳、ね。あ、
だからその間に、だからそのパトロンに呼ばれて、もうお茶の家から具合でやってくれと。
そう。
この具合では、やっぱお茶を作ったんですか。何を作ったんですか。
何を作ったんです
か。何を作った
んですか。まあ、免税金額が止まってますし、
止まって
ね。そういうものやったよね。
その後はどうなったんですか。
で、それから私は、そこでやりながら、具合をやりながら、土地をアレンダして、それでやり始めたんですよ、
ね。
自分で。
自分で。
ね、
何を作ったんですか。
で、やっぱり万寿司屋やってたんですよね。万寿司屋って、人参、
うん、
まあ、レポールを、ほろほろ、そんなものやってたんですよ。
はい、
で、まあ、それで、まあ、かなり最初は良かったんですけど、
うん、
で、最後に大きくご案件を受けたかなって感じでいいな。
うん。
地元に出てきたんですよ。
うん、
ところが、その時にその、 もうこれで日本に帰ろうって人が黙ってたわけよ。
ああ、
もうこれだけの面積でこれだけの立派にできたんだから、うん、これで完全に金が入るから、うん、もう日本に帰ろうというつもりだったから、
うん、
そうしたら、その時にちょうどすごい、あの、アッカラという病気が来たね。
アッカラ、
うん、
病気、
うん、
どんな病気？
あれはね、根元の方にね、うん、このうん、この皮膚の根元の方にね、入ってるもう、ダリ、赤ダリみたいな、うん。顕微鏡で見なかったら見えない虫なんです、
うん。
で、その時にもう、バンバン消毒したんだけど、うん、もう全然気にならないですね、
うん。
で、こっちの羽の組合の虫なんかって、もう、割り込んでもう毎日研究してくれたけど、それでも殺してない。全部です。それで借金作ったね。
本当はそれで、
もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、それでこれはいかん、そこで、今度はこれ何を考えたかって言ったら、いちご作り。
いちご作り、
はい、で、あそこは私はね、一番高いところが借り取ったから、あそこ、海抜1200メートルなんだ
よ。建てられるんですか？
はい、パラフィー
で。あ、そう
です
ね。
で、いちご作りっていうのはあの当時は、まあ、文字や芝居や、
うん、
あの辺でね、
はいはい、
みんないちご作ってましたよね。
うん、
でも、バッシャーの時にはね、
うん。
で、私は海抜1200メートル、高いところで作る。
はいはい、
それがまるみやば
い。あ、当た
ったんだ。それが当たり始めて、ずわーっと良かったんですよ。
うん。
うん。
何年ぐらい？
それ、私がやっぱり1年、2年、3年、4年、そうだな、4年ぐらい良かったんかな。
うん。
でもその時まだあれさ、久保さんはまだ結婚はされてなかった。
まだして
ない
んです
よ。まあ、まだ独身で。
まあ、
ただまあ、もう独立はされてた
わけです。独立だけだよ。
まあ、お父さん、お母さん
とか。そうそうそう。
でも、お父さんお母さんはどこにいたんですか、その時は。
残らせて続けるんですよ。
一緒でね、
は
い、まあ、じゃあ課長みたいな。
はい、そう、家族で続けてたんだね。
うん、
私と弟と妹2人とお父さんお母さんと思
うん
でね、
うん。
まあ、家って言ったってあんた、ニワトリ小屋みたいな家住むんでさ。
で、その後はどうなったん
ですか？で、結局、そこから、その土地から離れて違う人の土地を借りて、
うん、
入り出してね、入ってそこに入って、うん、で、そこもまだ1年目は良かったわけなんですよ。
うん、
1号
です
か？ところが、その2回目の時に、
うん、
見事にそれもできた時に、生、うん、が来て、全部。
生
ものすごい生でも全部、
うん。
もうね、取、うん、ったり取られたりも嫌になっちゃって、
うん、
もうこの際、町に1回出ようと。
うん、
で言葉が全然わからないですね、
うん、
僕は。だけど、町に一回出ようと、
うん。
で、私の友達が町で、大きなアビコラ、またどっちさんをやってたからね。
はい、
そうやったら、その時、お前、町にやってみたらどうだと。
うん。
何でもあげてやってみようと。
うん、
結構町はいけるぞと、
うん。
そういうことで、じゃあ、もう町に行くかと。まあ、親父は反対したよ。反対したけど、もう、その時は俺がもしってやってるから、
うん。
で、まあ、それを、町に出てね。
どこに行ったんですか、町っていうのは。
ワルルスの町。
ワルルス。
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 一人で先に来たの、それとも家族全員で一緒に来たの。
あの町に。
町に。
私は先に出て、
うん、
あの、全部店を、もんたして、
うん、
それから家族を。
うん。
だから、何の店を作ったんですか。
最初は、あの、まだアマゼンとか、ピッタンみたいな。
あ、じゃあ、要するに、
中屋さん
みたいな、野菜とか売るような感じの。
そうそうそう。はい、まあまあ、ラタリアが何でも作ったけど、
うんうん、
何でもあるんだけど。
うん、へぇ、それ、グアジュ
の時に開いたんだ。そこのとこ借りてね。
うん、何歳ぐらいの時？
その時は私はもう結婚していましたから。
あ、どうやって奥さんと知り合ったの？
ね、私は知り合ったのは、あの、
うん、
あの、私の母ちゃんは元はマットゴロスなんですよね。
うんうん、
で、マットゴロスから、あ、ビエダーレの方に、
うん、
具合で、
うん、
つまり作りに来てたわけ。
たった一人で？
いや、家族が、
はいはい。
カフェはもうないんで任せておいて、
うんうんうん、
それで、家族でビエダーレの方に具合で、つまり作りに来てたわけ、
うん。
それが面白くボンボンボンボン儲かっていくんですよ。
へぇ、あ、じゃあそのビエダーレのところで知り合ったわけ
だ。そうそうそう。で、そこに私の母ちゃんの姉さんがいたから、
うんうん、
あ、私の友達に、
うん、
うちの親父が嫁として世話をしたわけです、そこに。仲良くしたわけです。
お
ぉ、うちの親父が。
うん。
で、その後、私は妹と付き合って、うん、私がその、今の現代の妻をもらったわけです。
ああ、そうなんだ。
うん。奥さんは、でも一世ですね。
一世です。
はい。
北海道出身。
北海道出身。なん、なんとおっしゃるんでしたっけ
何
奥さんの名前なんです
か、ヨーコ。
ヨーコ。その太平洋のヨーコですか。
の、うん、太陽の
太陽の太陽の太陽の北海道、それですけど、今、おいくつなんです
か？65歳。
65歳。
お姉ちゃん、陽子さんのお姉さんは、お父さんの世代で誰と結婚したんですか？
あの根本さんって言って旅来に住んでる人だったんですよね。私の友達だったから、彼は私よりまあ5つぐらい年上だったからね。
なるほど、そういうことか。でまあ、 雑貨屋さんを北のジュース開きましたよね、何年ぐらい経ってるんだろう。
でね、それがね、あそこで悪いですで丸10年ぐらいになるかな、で、まあそしてあれそこまあ家を借りてやってたんだけど、まあボロ家だったんだ、大したことない、それを借りて、後ろのボロ屋で住んでね、で店やってたわけ、だからそこのばあさんがね、どうもこれをどうしてももう売るって言われて、売るって言ったって俺金ないのかな、で、あんた買わなかったら他に行くの売るって言われ
て、急に言うんだろ、
これまたよ、私だから
日本人
大臣です。
大臣ですか。
おい、そしたらもう私、金の工面になるからね。だからもう、あっちから金を借り、あっちから、まあ、新人から少し借り、友達から借りして、で、まあ、最初のなんぼっていうのを作ったわけです。おいしたらそのうちに1年だったらね、あと全額全部払ってくれるってことです。10年。いやー、何もなくねするから、全部払えってことです。ほんで、まあ、その金をまた譜面するのが俺苦労したのよ。で、まあ、なんとかして譜面して、だけど、それの会員は相談できなかったんだよね。もう、まあ、要求する。で、まあ、これだけしかできなかったんだ。俺はもう、走りに走ってこれだけしかできなかったんだ。そしたらね、そのばあさんもね、俺の顔をじっと見とってね、あんたは確かに、もう命かけてこの金を吸ってきたんだなってことは言える、よし、もうそれでいい、バカにしたもんな、それでまあ俺のものになったわけよ、
じゃあまあもうその土地をまあ
そう自分のものになったわけ、
今もそこがあるんです
か、それがまた大変だ、それでまあずーっと行くと、話してた、そしたらまあ町もみんなほら店も改良して隣も店も改良して大きくしていくでしょ、私も負けずにやらなきゃならない、で、3回に渡って、もうぶち壊して、ぶち壊して、こうやってね、それで、スーパーマンにしちゃった
んです。あ、スーパーマンってそうだった、もうすごいじゃないですか。
で、まあ、まだ後ろの、もう全部、倉庫を作って、倉庫の上にまだ家まで建てて、
すごい大成長した。
もうできたわけよ。で、ところがその頃は、ちょうどもう、ブラジルサンパウロにね、まあ、水はもちろんあったけど、なんて言いますか、大きなスーパーっていうか、でかいスーパーがもう、どんどんこう、入りましたよね。ああいうのがね、もう小さな店を今度は潰し始めたもんね。あ、これいけんと。こんなことやってたんじゃ、絶対こいつらに飲み込まれる。ということで、で、これいかんどうしたらいいかなと思ったら、ちょうど松本で私のフリーマンね、花田さんがね、
陽子さんの、
まあ、
いとこ
です。私のお母さんの方のあれなんですけど。
ああ、そうなんですか。
で、それがものすごく儲けたわけ。そして、こいかんと、あっちの松本の人は大事でこんなに今儲けとると。
大丈夫。
俺ももともと百姓やってね、百姓が好きなんだから。よし、こんなことをね、商売したんだめだ。もう一回松本に戻ると。で、まあ、この中のあれを読んで話したわけ。俺どうせ松本で大事みたいなのが協力しろ。これ雨やでやれ。やってくれ。よし、ほんだったらお前やんなきゃやってもらうと、やってみようっすから、どうしようかと。こいつまたもう店閉めるよ。またもうまたもうやむがりよ。
あ、それがいくつの時？
それがいくつの時30、待てよ。26、26、36。35、6の分だったな。
じゃあもうその、組めして組めしたスーパーマーケットを売っちゃったわけ、その時に。
そう、決めたわけ。
決めて。
もう中身全部売っちゃった。で、そこはもう閉鎖で。
で、お母さんの、じゃあお母さんが和歌山出身で、なんだっけ、共栄植民地の誰かと親戚だったわけでしょ、いとこ。マトグロスに行ったのは。
そうそう。モナカ、モナカだね。
ああ。
竹中さんはでももともとクルパイミンの方だった。
そうそう、クルパイミンの方だった。だけど彼らは1位で入って、俺ら2位で入ったから。
あ、親戚なわけだ。
そうそうそう。
で、そこに行って、じゃあ、大豆作り始めた。
はい、
やっぱり、
船
場さんがもうすごく
やってた。もうその頃、船
場
は
ものすごく
おります。
それも共演だったん
ですか、船場さん
と。そう、あの、その共演
です。共演でやって、もうその頃から。その頃から共演でやって、また他にアレンダして、大きくやってたわけね。
はい、
ね。
で、じゃあ、久保さんはそのお店を閉めて売ったお金で、まず土地を買ったの、またどうして
。いやいや。
それは変わらず。
それはそのままなんですよ。
うん、
そうすると、
うん、
僕は松本さんに行って、
うん、
まあ、歩合で3年間ぐらいやったかな、彼と一緒に、
うん。
それから自分が一人でやるようになって、
うん、
それずっと揉めてきたんですよ。
うん、
ね、
うん。
で、6年ぐらいはもう、ずっと揉めてきたんですよ。
はいはい。
ね。
すごい良かったです
ね。すごい良かったですよ。
うん、
どのぐらいの年変わった
んですか、あの、僕はまあ100歩歩けるようにしたんだけどね。うん。
ライブが中心な
のですね。そうそうそ
う。
で、ライブと、フェイジョンかな。
フェイジョン、
うん。あれがもう裏高のフェイジョンで、
うん、
で、まあ、それとも小麦かね。
ああ、
うん。やって
て。奥さんもそうで、子供さんももうその時にはできて。
そうそう。で、俺の弟も結構知ったけど、弟もお店やったけど、一緒に行ったの。
ああ、
やめろ。お前もお店やめると。で、俺ら行ってもう一回やめろと。おいで行ってやろうとね。
うん。
うん。弟も結構知ったけど。
うん。で、6年儲けた。
うん、儲けた。僕が今度はもう7年、8年目はもう、石化が来るわ、なんか、なんとかにやられるとかもう、
うん、
で、その時はこんな国の政策、政治がものすごく揺さぶり始めて悪いんだよね、もう。
80年代
頃です。うん。
はい。
で、私はこの悪口の家も飛んでしまったんです、最
後。うん。そういうこと飛んでしまったって。
飛んでしまったということは、
うん、
結局ね、
うん、
まあ、農業融資っていうのはね、
うん、
本当はやっちゃいけないことなんだけど、
うん、
あの農業融資がね、出るんですよ。1時と2時がね。
はい、
で、その利子はものすごく安いんですよ、
うん。
でも俺の友達はいろんな会社をやっとったから、な
ん
かあるで、
うん。
その会社が苦しかったの経営だし、
うん。
だから私はその会社を助けるために、
うん、
こちらの紙を私の
農業
融資をこちらに回して助けようとしたわけ。
助けた友達を。
そこが潰れた。
あ、
結局私は、
うん、
あの家を売って払ったんです。
なるほど。
ね。
うん。で、友達を助ける
つもり
で、そこ助けられずに。
助けられずに、彼が潰れてしまったから、私が、あの家をもう売っちゃって、あの借金を払う。
でもゼロになっちゃった
わけ。そう。
もうそれはまあ、ところで一体からですか、
行く前。そうそうそう、もう今行く前です。
あ、行く前
です。で、それじゃあ、それで6年、7、8年、まあ、大豆もダメになっちゃって、日本に行くこと。
日本に行くと。もう、もう一回日本に行こうと。
うん、でも、その時住んでたのは、ドラーグス
ね。ドラーグスの町に、家も購入してたから、
なるほど、
まだ今の家あるんです。
ドラーグスの家
あるんですか。で、それはもうね、僕は日本に行く前に、弟の名前に切り替えてやったの。お前、この家やるから。
うん、で、弟さん今
もはまだそれ貸してね。
うん。
あの、悪いですって、悪いってまだ落ちないやつ。
なる
ほど。
あ、
だ
って
悪いやつ
何をしてるんですか？
オフィスにないです。
オフィスにな
った
ら、車の、
うん。あ、そうそうそう、修理工。
ああ、そう
なんですね。
そうそうそう。
え、じゃあ、息子さんはずっと久保さんと一緒に、子供さんは何人いらっしゃるんですか？
子供は私2人ですけど、
うん、
で、私はそれから日本に行きました。
何歳の時行ったんですか？
私は43歳だった。
それは何で行こうと思われたんですか？
それはもう、私はもうブラジルは、
うん、
今の政治のやり方ではダメだと。とても私らの力ではもうついていけない。
うん、
俺ではもう食べていけなくなると言ったと、
うん
うん。
その頃お父様とお母さんは
いましたよ。だけど親父はね、松本さん行ってね、
うん、
あれ何年だろ
う。うん、
3年ぐらい経つのに、急に管理が。で、頑張りで手術までしたんですけどね、
うん、
もうやっぱりダメだった。
うん、
ガンでなくなりました。
いや、日本に前にまたこれする。
なくなった
んですよ。日本には帰られなかった。
帰る。まあ、日本ではもうほら、前は遊びに行かしてるけどね。
お母さんは？
で、お母さんはやっぱりその、糖尿病がひどくてね。
うん、
でも、糖尿病でもう随分苦しんでる。ずっともう、病院に通い、また入院、または手術、そういうことずっと暇に寝るぐらいになって目が見えなくなる、またはそれ手術少し見えるんだろう、も
う
そういうことをずっとやっていって、それで日本に私と一緒に行ったもんだから、相当日本で亡くなって、
日本
に行って 5年目で亡くなりました。
ああ、でもお母さん日本に一緒に帰ったんですね。
そうそうそう。
それで日本にはじゃあまあ出稼ぎって形で。
そうそうそう。
その時はじゃあお母さんも奥様も子供さんもみんな一緒？
あの時ね、子供は学校行ってるから残った。
もうじゃあ大学生ぐらいになって。
で、弟は日本に私と一緒に行ったんだけど、弟は1年で帰ったから。だけど弟の嫁っていうのは星で学校に子供がおるから、自分の子供、私の子供も2件がブラウスを学校行けるの。
あ、じゃあブラウス
ね。だけど、私の娘は高校、ブラジル高校終わって、日本に来ましたよね。だから、息子は高校1年しか行けなかったんですよ。それで、日本で1年おったんですよ。だけど、やっぱり、僕はお父さん、ブラジルにやっぱり帰りたいと。行ってブラジルの大学卒業したいと。言うから、それからまた高校2年からずっと大学卒業するまで、じゃあお前留学みたいな状態で留学させて。ブラジルに。だからもうその仕送りだけでも私、1200万かかりました
よ。奥さんとお二人でやっぱ行った。
そう
まあ、お母さんも行かれましたけど、子供さんは残ったってこと
で。あれ、男の子と女の子、どっちが上なんですか？
女の子上です。
ああ、お姉さんと。
じゃあ、結局、お姉ちゃんも、ブラジル。あ、お姉さんは一緒に行ったのか。息子は一緒に行った
のか。お姉ちゃんも、高校終わるまでブラジル行く。高校終わって、日本に来て、働いたわけね。
ああ、そうか。じゃあ、弟さんは、まあ、ブラジル戻って大学行っちゃったけど、
そう。
お姉ちゃんは高校までは、ブラジル行って、一緒に家族3人働いたわけですか？
の、私と一緒にいなかった。彼女は、栃木でなくて、栃木で仕事しかいなかった。
うん。
すぐ神奈川、横浜の8人も行っちゃったから。
そうか。あれ、でも、日本に行かれたのが、1980年代、90年代入ってましたかね。その43歳の時ですから。
だから、22年前。
今2013年から22年前、1991年頃ですね、はい。
ちょうど出稼ぎがいい時期ですね。
そうですね。まあ私が行って、まあ、まだ3年ぐらいだよかったね。
どこにまず入られたんですか？
私は神戸製鋼の方
や。神
戸製鋼。まずそん
な正直。栃木
県真岡市の、栃木県真岡市の、神戸製鋼。
へぇー。
犯人の製鋼所ですね、ここはね。
どんな仕事されたんですか？
いや、それはもういろんなことやりましたね。
うん、
もう、あれこれって決められんほどいろんな仕事しなくちゃいけないからね。
個人の中で。
そうそう。で、私はその、神戸製鋼の中の、で、協力会、中山産業って言ってね、その、神戸製鋼と組んでやってる、協力会社があるわけですね。そこに私が入るんですよ。私は神戸製鋼の本社には入れないんですよ。
まあ、その、
協力会社じゃないか。
中山
結構。中山産業。
はい。
そこに入って、私は、17年かしらいましたよね。
17年か。
はい、
同じ会社にずっといたんですか？
ずっといたん
です。社員ではなくて、あくまでもその、
そう、だから私はね、だから、私は異性ですから、じゃあ、坊さんの場合はどうしますかと、議員から言われたんですよね、議員事務所から。坊さんの場合は社員にしますか、それとも、出稼ぎの皆さんのような状態にしますかと。いや、私は出稼ぎの状態でいいから、いうことで、まあ、会社はどちらでもいると、坊さんの場合はもう社員から社員にいいし、ことになったんだけど、だけど、社員だからね、後からいいんだけど、ボーナスも正月もあるしね。後からはいいんだけど、最初から引かれる金が多いんですね。
なるほど。
そうすると、私ら、それやってほら、今考えるじゃないですか、子供の仕送りだってことね。だから、これはもう私は社員にならない方がいいと。いう考えで、じゃあ、まあ、ブラジルと同じような出稼ぎの状態にしてくださいということで、やったわけですね。
でもやっぱり、いずれはブラジルに戻られるっていう気持ちはあったわけですかね。
私はね、やっぱり、いつかは戻ろうかな、という気持ちもあったよね。だから日本ではもうほら、5年で家を購入したからね。
日本で。
5年で買うというのは、ひょっとしたらこのまま日本にいようかなとも思った。
そうね。もしかしたらおろうかなと思った。今からポストってブラジルに帰って何することもないだろうと。ところがね、じゃあ、息子が大学を卒業したら、こちらに来るんじゃないかとか。ね、 娘もこちらでおるんだから、
うん、
こちらで結婚したのは日本とこちらでおるんじゃないかとか、うん、そういうことも思うとかしね、
うん、
そこが息子が大学出たらこっちやっぱりこっちなんだよな、帰ってこないんだよな、うん、だから娘はこんなアルゼンチンの人と知り合ってる、日系人と結婚してアルゼンチン行っちゃ
う、うん、
そうしたらね、
うん、
私は日本で息子がブラジルで、うん、娘はアルゼンチンと3つ分かれちゃって娘と一緒に離れてしまって、
うん、
じゃあ孫見ることもできないじゃないですか、
うん、
ね、私ら二人はここで年寄り定年になってまって何ですよ、どうしようもなんねえから、
うん、
いや、やっぱりこれはもうやっぱりブラジル帰らないけど、
うん、
だけどブラジル帰れたってあんたもうみんなも切れてます、
うんうん、
そうですね、
永住権なくしてる、
はい、
2年2年で帰らなかったらダメでしょ、あんた、
うん、
今のそばで、
うん、
だから切れてしまってるから知らないから、じゃあこれはアルゼンチン来いと、
うん、
アルゼンチンの方がその永住権取りやすい
と、
うん、言うから、じゃあアルゼンチンの方にこんな EU してこい、
うん、
心が言ったやつは何なんだよ、2年かかったよ、
本当
に、あのね、意見するの、
うんうんうん、
そんだけどね、だからそれでアルゼンチンからブラジルで年に3回ぐらいこういたりしとったの、
うんうん、
だけどこれはいかんの、俺は多分ラジオの6年でやっぱりこう英語でもらうの、やっぱりまだもらうのダメだと、
うん、
ほんでまた同じように行ったわけよね、
うん、
でもあんたのやつはもうこれはもう完全にあれしてるからダメなんだと、だからもう新規取り直しになると、
うん、
もう今あなたが日本から来たら日本人と同じなんだと、
うん、
フェデラーが言うわけよ、
うん、
そんな言わまた一からやり直しよ、
うん、
全部もう、
うん、
ああそれで、
うん、
でも本当はできないんだけど、
うん、
息子が呼び出せとるってのがあるから俺は取れるわけ、
うん、
アルゼンチンでは娘が呼び出せとるってのがあるから取れるわけ、
アルゼンチンはそしたらお住まいになったのは2年間だけですか。
そう、私は2年間。
2年間。アルゼンチンのどこになるんですかね。ブエノスアイレス。
ブエノスアイレスからね、
はい、
の方へ、で、40キロぐらい離れてますからね。
はい。何ていうところですか。
あそこはね、ラプラッタになるね。
あ、ラプラッタ。うん、ラプラッタ移住地。
そうそう。
はい。で、やっぱり日本人も多いわけです
か、ね、日本人多いです。あの、ラプラッタの地域で日本人ってったら、やっぱり、308家族ぐらい多いんじゃないですかね。
あ、そうですか。やっぱ花作りが多いわけ
ですね。まあ、ほとんど
ですね。なるほど。でも、その娘さんは、その日本人のね、アルゼンチンの日系人の人と知り合ったと。
うん、
ということは、その旦那さんはやっぱ花作りがやっぱりしたかったんですか。
うん、あの、お父さんはね、
うんうん。
で、息子はもう、その、18歳の時に日本に出かけに行っちゃった。
ああ、なるほど。
で、何十年も帰ってないんです
よ。
ね、
うん。でもやっぱりアルゼンチンがいると。
なので、息子もやっぱり、自分、私の娘と結婚して、
うん、
結婚したらやっぱり、自分のお父さんのところへ戻ったわけよね、
アルゼンチン。
なるほどね。
うん、だからその後をついて、
うん、
お父さんの後をついて、
うん、
それを今大きくして、
うん、
その向こうがやってるわけ。
今の娘さんはずっとアルゼンチン
に、ね、
ラプラタにおられる
わけ
ですね。2年間のビザ呼び寄せてもらった、まあ、奥様と、
うん、
あの一緒に行った時、花作り一緒に手伝ったりしたんですか。ここ
私、
うん
うん、私はね、
うん、
あんまりね、ほら、見たわけで、あそこのね、あんまり手伝ったらね、あんまり気づかないんだよね。そういうのもあるんです
よね。難しいことがある
んですね。もうこのソングローとかね、ソングローはね、ソングローはいいですけど、ソングローの子はもう、指示でやってるから、あまり変わるというぐらいだから。だから私は、じゃあ何を考えたかって言ったら、炭よ。
釜
を炭って炭よよ。で、炭は目標じゃないんですよ。この木作を駅、駅を取って、そういうもので、散歩すればね、
うん、
物焼く栽培で作れると、
うん、
いうことで私ね、2年間やりましたよ。全部でね、
うん、
私は、あれでも何千リットル取ったのかな。私4000リットルぐらい取りましたよ。
すごいですね。
うん、
奥さんはね、さっき聞いたけど、奥さんも出稼ぎ行った時日本で働いてたんですよね。
そうそう。
同じ会社で働いてた。
同じ会社。
で、じゃあ、一緒にアルゼンチンもずっと一緒に、久保さんとも、まあ、一緒に歩いて。
ずっとです。
で、2年間で、まあ、じゃあ今行ったり来たりはするけども、とりあえずはブラジル。
そう、とりあえずブラジルにおる。
でも、なんていうんですかね、やっぱアルゼンチンにおって、でもブラジルに戻ってきたりというのもあったわけです。
あ、それはもう面白い。
やっぱり息子さんもおられます
ね。はいはい。やっぱり私はアルゼンチンよりブラジル。
ブラジルの方が、まだ思いが。
やっぱり、
うん、そうそうそう、うん、で、あそこは気候的にね、
うん、
寒い
寒いそんな寒いですか。
もう半年間は折れない寝物じゃないの、私は折れない。
どのぐらい寒いなんですか。例えば冷夏とか
なるんですか。あ、もうそう、もちろん冷夏なんのにもなりますし、で、ひどいのはそのね、うん、じゃあそんな冷夏でならなくてもか、うん、5度10度でもいいですよ、
うん、
あそこは真っ平らな平坦地ですから、アルゼンチンでは風が強いんですよ。もうギュッギュッ風が吹き抜けるから、うん、もう全然、
はい、
うん、こういうところにあの、靴置いておくでしょ、
はい、
靴なんか全然そのまま持ってくるんだ、はい、
風が靴に入ったの、
その寒い、その寒い、折れないんですよ。
そっち見るのも寒
いです。ああ、そっちだってそんな枯れない、うん、日本は枯れないんだ。
栃木県 の、 その家買っちゃったわけじゃないですか、うん、それはおいくらぐらいで買ったんですか。
あれね、
うん、
2000万で買ったのよ、
うん、
で私1000万入れて1000万金庫から返したのよ、
うん、
ね、
うん、
でそれをブランドであの店員になるまで払うというあれで、
うん、
借りてそこを購入したわけ、
うん、
でそれ払ったわけ、
うん、
ところがね、
うん、
私が知らなかったのは、うん、私がその家買った時には築9年だったの。だからまだ新しいんですよ、みたいなね。
うん、
いいんですよ、
うん。
ところが私がそこで17年間住んだんですよ。
はい。
ね。
うん、
そしたらね、築20年以上は、
うん、
日本はどんな立派な家でも、
うん、
土地だけの値段がいいんだよ、そんな時は。それ知らなかった。
うん、
ブラジルだったらこれは立派だったらその値段が上じゃない、
う
ん、で。日本はもうどんな立派な家でも、築20年だったらもう、土地だけの値段。
はいはいはい。
ね。だから結局なんか2000万で買って800万で売ったんだ。でもね、金で計算したらそうなるけど、じゃあ17年間私はね、じゃあそこでね、まあ17年間では5年間はアパートに住んだから、ね、その12年間私はそこで自分の家として楽に住めたっていうだけが自分の家だから。
そうだね。
でも家賃だって払わないんだから、ね、それから、引いたらね、丸切りの損ではないんだよ、ね。じゃあ1200万損したかって言ったら、そうじゃないんだよ。じゃあ600万ぐらい損したなってことになるわけ。600万はほら、どっか家賃に払ってたでしょってことになる。ね。
はい。でも綺麗にじゃあ、その家も売って、
売って、
こちらに来られて。
そう、まず安全地ですよね。でもやっぱ寒いし、ブラジル
で。それでなんか、まあ、わざわざ絡んだけど、うん、持ってきてさ、
うん。
だって、だから、そのお金もさ、
うん、
私の娘の方に私が投資してやったから。ほとんど。
なるほど。
うん。
なるほど。
うん。
息子さん
は
今何してらっしゃる
の。息子は今ね、
うん、
今は、あのね、コンピューターの会社だな。フランスの会社なんです。
うん、
でそこに、彼は、あそこで、一部の自然室やってますよね。
サンパウロ。
サンパウロ。
下入りますね。
今、あの、グアルジョスの方に奥様がお住まいのは、
あ、これはね、あの、私の家内の姉さんが、
うん、
あそこで一人で住んでる
ん
です。で、別れて、
うん、
旦那と別れたからね、
うん、
住まいに。で、一人で暮らして。
うん、
で、まあ、娘がみんな結婚してきたもんだけど、
うん、
で、まあ、孫はあそこへ置いてくる、なんか、これから一人で姉さんの方がやりきれんわけよね。洗濯物や掃除やら孫できないんだよ。
うん、
だから俺の母でもそこをずーっと掃除してやってるわけよ、二人で。
じゃあ、あれが、一応、久保さんは、あの、グアルジョスにたまに奥さんの顔見に
帰って。そうそうそう、たまに帰る。
はい。でも今は、たまたまこの、私が今ここお邪魔しているですね、プラド2で、
うん、
あの、
そうじゃないですか。ここはあの、ファミリーが始まる。コロニアティニア
ーズ。コロニアティニアーズ。
農作業をしてるわけなんですけども、
うん、
これはまあ、どういうきっかけで。
これね、やっぱりね、私もこの、あの、何回もみんな、まあ、まあ、言わずと、まあ、大体分かってると思うけど、もう、マジでね、年取って何もせんでね、ゴロゴロゴロゴロしとったらね、
うん、
もう、体がね、
な
まってくる、悪くなってくる、物は美味しくないね。
うん、
で、何もせんでおるってことはね、
うん、
もう嫌になってくるんだよね。
うん、
どっか何かないかな、行くとこないかなっていう何かを探さなきゃいけないんだよね。
うん
うん、まあ、もちろん、これは金がある、ない、は別としてよ。
うん
うん、
あれ、久保さんの人としては日本で定年退職60歳まで行ったの？
そうそう。
じゃあ、今65歳だから、 日本からブラジルに、あのアルゼンチン2年あってブラジルに戻って、
もうつい来月で丸5年になるよ、うん、
丸5年か、
うん、
でもまだ5年とも言えるね、
うん、そうそうそう、
5年前まで日本にいたの、
そうそう、だから2009年に戻ってこられたんでしたっけ、
8年でしょ、
2008年、そんなことないよね、アルゼンチン2年で、
いやでもすごい
よ、もう欲しい3年ぐらいになってるから、
ね、2011年ぐらいから、
そう
ブラジル
に、次はまあその、
う
ん、男友達仲間と共に、
そうそう、
まあ、あのほったらかしになってた、
うん、
どうしよう、
でまたそういう、境遇的に、うん、まあ登録も同じだったし、
うん、
俺もそんな、でも岡田さんもそう、
うん、
まあ、久富さんはほら、うん、ちょうどもうフェーダーを辞めて、
うん、
ね、40何年間も雇ってフェーダー辞めて、
うん、
でも俺も毎日もさせてるの、どうしようもないな、だからまたこういうことが始まったら、俺も行くわし、ね、
うん、
またまた、清さんの説明が来てくれるんだけど、
うん、
なんか俺も行くわし、ね、
みんなそれぞれ
の思いで、それはもう財産がある、金があるのじゃなくして、その、うん、もう年取ったらもう家でじーとしてる、うん、結局カーテンの邪魔盛りぐらいかな、うん、足でゴロゴロゴロゴロで掃除するの邪魔になるわな、
うん、
俺もうどうしようもないな、ね、もうそれやったらもうあれよ、もうこういうとこあったらいいなと思っとったわけ、そしたら安馬さんが、父さんが、おい俺こういうことを やり始めて俺やると思うんだけど、こうさんどんなもんかねって言うから、おいそんないい話があるんかよ。なぜもっと俺に早い4回。うん。見に行こう、今から。で、見に行ったわけよ。ああ、気に入ったもんなれ。いい山だけどよ。そういう景色でもいいも見えるやつ。だけど、まあいいや。とにかくもう、これは早くないや。で、またね、これ言った
ん
よ。この柿の木見ても、岩の木見てもね、これを今から植えたら何十年かかると思う。ね。この植えた人の気持ちになってる。この木はもったいない。だからこれをもう一回ね、今から生きなきゃいけないんだから、整理すれば生きるんだから、これをもう一回その、大事にしてね、整理してもう生きるやつよ、これ。そういうのが始まりよ。で、その代わり、こういうとこは若い者がしてくれんから、これからの我々みたいな、こういう熟年者ばかりがね、より集まるようなね、一つの、その、そういう、職人を作ろうと、グループを作ろうと、でそれに対して、まあ、どれだけ来てくれるか分からんけど、発信をしてみようと、ただしやっぱり年寄りのやることだからね、絶対にその無理はしちゃいかん、発信につながる、毎日しないといかんと、でそういうことでね、始まったわけ、
でも川さんの方本当になんていうか、今のお話聞いてもすごいいろんなすごい広大な土地を日本も股にかけて行ったり来たりってすごい、でも歌も上手だったりとか、
歌の話
そう、
ああもう歌は私はもう本当に歌手になりたくて、歌手になりたくて。
いつ頃からなりたか
ったの？大体私はね、
13
歳ぐらいの時ね、
はい、
歌の好きになり始めた、
それまではそんな考え
なかった。
なんで好きになった？
なんか自分があの歌を歌い始めて、その自分がなんかお前と歌えるんだよね。俺歌上手になってきたよ、ね。俺さ、印象を上手に歌えたと思ったら、やっぱり2曲目をまた習いたくなる。自分でほら、覚えてね。そこではラジオぐらいじゃないけど、ラジオなんかで聞いてね。走るよさ。
うん、
まあ、あの頃全然言ってるわけよ。聞いとってな。
若
いな。そんなものをね、歌い始めて、ほら、ちょい、俺、きっと歌いけるな、と思って。で、どんどん歌が好きになっていって。
歌手になる、なんか、あれはやったんですか、努力みたいな。
そうね。私、いった
ん
ね、私ぐらいの時だったかな。ポンとサンプラのマシン出てね、歌手になっちゃうってさ。それで、島田修一さんの作曲さんがおるでしょ。
はい。
あの人の、笛のサンスクでも何でもいいから、頼まないで何でもいいからやって、歌手になってやる。こうして行ったんだけど、あいにくお前、島田さんが、リオの方に旅されて、3ヶ月ぐらい帰ってきませんでしょ。
島田翔一さん。
参った。まあ、その間さ、街でこう、うろうろして、だから、ほら、知ってる人なんか出よってね。で、あの頃、料亭なんかあるじゃないですか。なんか買うわけ何もないんですよね。それで、おう、こちらの娘じゃないか。おう、一緒にやるな、ご飯食べに行こうとかさ、飲みに行こうとか、俺全然飲めないんだけどね。あの頃はもう、バランスしか飲めないんだけど。で、そういうとこ一緒に連れてくれてね。で、その飲み屋なんか行ったらね。だからやっぱり、あの連中は飲んだら、その、歌い、生で歌い始めるんですよね。 こうして、うん、お前も一応踊ってみみたいな状況な、
うん、
あ、そうですか。そしたら、あの、こいつは、俺、その、ちゃんち、病気とか、なんだかんだ、いろんなね、たまたま野球飲むかいがないな、俺、歌うわけよ。これ、しかし、お前、もう、踊ったもんや、あいつら。こんなこういうから、するかないって言うから、知ってますけど。これ、一緒にやってみる。いや、これはいいやもうみんな燃えちゃったわけよね。そしたら、おい、お前な、明日もな、お前、ちょっとあそこ行くかよ。お前ちょっと来いや、うん。で、そうやってね、ひまわさんも俺、間違えたことあってな、帰ってこんねん。ほんで、私は、サンパルの、あくみさんの、落合さんっていう花屋さんでお世話になったの。こういったらね、そこの落合さんっていう人がね、お父さんが言ったよね、まさき、お前は確かに歌わない。お前はもう、歌手になるだけの実力は確かにある。だけどな、さっき。芸能の命は短いぞ。この花見できる、これは今日はいいよ、明日はいいよ。でも、あさってになったらこの花見は落ちるんだよ。な、そんなね、その短い人生を選ばずに、もっとね、お前たちが歌好きだったらやってもいい。ね、だけどそれよりか、そんな芸能を歌手として考えるよりか、好きな歌をね、聞きにくいように見にくいように見るんだよ。その方がいい。芸能の命を花の命と同じで短いよ。よく考えるよ。まあそれ言われたけどな、その時あんまりピンとこんないけど、やっぱり考えたらな、そうかなと思って。で、まあ、しぶしぶ俺いなきゃ帰ったよな。
それでも結構サンファーの何年かおられたんですか？
私。
その3ヶ月ぐらい。
3ヶ月おっても帰りました。
ああ、なるほど。
で、その時は二十歳だから、また農業の方に。
そうそう。それから今度は、私はこちら産業組合入ってるから、こちら産業組合はね、年に1回、全発大会なんですよ。もう、ものすごい300人とか700人とか来て、あちこちから出てくるわけよ。そう、あの、新の、ただ、読み抜きば、読み抜きばっかりね、やるの、で、それに私出るわけです。で、私はもう、そら、マトロスドラムスだったらドラムスから私出ますね。そうすると、これは団体で出ますから。団体が、どこが団体が一番になるから。でも、個人戦数は誰が一番上だったら、何百人の中で私はどこ行っても一番上なんですよ。でも、サンパロからの審査員が来てるしね。で、審査員なんかもう、必ず向こうから、私が歌ったらもうすぐもう飛んできて、いやー、父さん今年もいい歌聴かせていただきましたって。
あれの人だったら、お母さんとお父さんがそういうやっぱり歌が上手。
歌が上手だった。
最後に。最後の上手だった。じゃあ弟さんとかも上手いの？
いやだね。
あはは、弟さんとかも。
あとは妹が上手やったり。
例えばそういう診断やってくれとか、そういう話は今回あったんです
か？それで私は、もう、そうだな。3年ぐらい診断になったから最後。診断になったね。
日本ではどうだったんですか？
いや、日本行ったらね、で、まあ飲み会に行くなんて、そのあと行きますよね。ほんで、友達と行ってやるから、会社の神村年次だと行くから。置いて行って、俺が歌うでしょ。ほんだからもう、そこのママさんでもね、うわぁ、私何十年やってるけど、こんな歌の上手い人を帰ってきたことないって。どこ行っても言うわけよね。うちの会社の幹部もね、坊さんよ、そらうちの会社で働いてくれるのがいいですか。あんた、にじまじまってないか。これ、今からでも遅くないよ、って
言
うの。どこ行っても振るけどね。
な
でも、今でもないけど。あれは、俺は自信があった。
なるほど。日本行って歌手になるとか思わなかったです。
いや、誰か知らせてくれたら、あって、まだ心に残っとったよ。まだこう野球が残っとったよ。
どうですか、今そのいろんなとこ行ったりこういろいろ苦労もあったとは思うんですけど、あのどこの時代の何が良かったとかあります？今がいいとか日本が良かったとか。
いや、やっぱりね、私は何事でも真剣ですから、何を見られるのももうグラグラと嫌いだから、徹底して真剣に見られるから。でもだから、行くところ行くところやっぱりね、悪いとこもありゃいいとこも楽しかったこともあるわけ。全部の思い出になってるわけ、それがね。 ここだけが良かったとか悪かったじゃなくて、うん、もうやっぱり行く地域、行く地域、自分の変わっていくところね、うん、やっぱりそこに行くと、やっぱり、5年とか10年もおりますよ、必ず、ね、うん、そうすると、いいこともすごくあるわけなんですよ。
うん
うん、その間にはね、
うん、
また悪いこともあるや、
うん、
どこに変わってもそれは必ず合うんだよね、
うん、
だからここは良かった、あそこは悪かったって私はないよ、
うん、
私はもう本当にいろんな人生あって、まあ、ブラジルのトラフンかいうぐらいもう私はもうトランクスでウロウロウロウロ回ったけどな、
うん、
この5年間なんかトランクスで本当のトラフンだよ、アルゼンチンまあからパラグアイまでところそサンパウロもね、まあ、その人たちとまた違う地域で、
うん、
もうトランク一つでずっとこの5年間回ってるけど、
うん、
やっと今ここに来てな、
うん、
落ち着いてこうやったんだ
けど、
うん、自分の気に入ったそれで歩いていたからね、うん、
やっぱり農業がお好きなんだよね、
う
ん
う
ん、
でもやっぱりこの木一本だって可愛いのね、
うん
うん、だからもう木を撫で回すぐらいもやっぱり可愛いんですよ、私は、
うんう
ん、
で一番最初のそのとんでもないマットグロスに入ったっていうのは、それはそれでやっぱり楽しかったですか、11歳。
そうね、それはね、私はまだ子供の頃だったけど、
うん、
子供の頃だったけど、私はね、うん、もう13歳ではもうあんた、うん、米60キロが稼いで、トラックに詰めたからね、
うん、
この男は、アメリカ市からも買おうとやってる。ひどいやつだなって成人が言うて、
うん
うん、あの頃成人と運命やったって物買ってたって俺13歳で負けなかった、
うん
うん、
そんなに身長は無償
身長はね、あの頃1メートル53センチしかなかったね、53キロあったの、うん、ああ、うん、
びっくりしてたんだ、
そう、
あの頃それは話しだったん
ですよ、力はあったね、もう前に働くからね、
うん、逆にね、例えば本当はあのその日本にいてくれたらちゃんと学校も行けたのにとかそういう、
うん、僕はね、あの、お母さんなんか言ったよ。うん、もし、こんなブラジルで連れてなかったらね、うん、日本も良くなってきよったんだから、
うん、
まあ、私らのブラジルで連れてきたために、お前たちを不幸にしてしまった、それは親として、辛いって、
うん、
お母さんがよく言ったよな、うん。でも俺はお母さんだったら、そんなもんじゃないって。うん、それはお母さんの責任でも何でもないって。
うん、
それは時代の流れによって、ね、そうなってしまっただけのことなんです。
うん
うん、誰も、その、好きなことを、お母さんのことからしたわけじゃないんだと、
うん、
みんなあの時はそういう状況で、うん、何万という人間がブラジルに渡ってきてるんだと、
うん、
それはお父さんお母さんには気遣ってもらう必要はないって、
うん、あれですか、あのやっぱりご長男さんは一番ですけど、一番下の妹さんあたりは学校とか行けたんですか、
一番妹はね、ブラジルの私は小学校まで行った、
ああ、
うん、僕は行かなかった、みんな仕事だから、
うん、みんなじゃ頑張ったんですね、
うん、もう青年会に入ることさえ許されなかったし、そんな日もない。
うん、
そうじゃなかった。全然ブラジルでは青年会に入ったことない。
うん、
そんな日もない。
なるほど。
うん。とにかく朝、明るくなってから畑に行くようなこっちゃ。
うん。
もう全然親には言うから。
うん。
明るいうちに帰ってくるようなこっちゃ、絶対に。
うん。
いや、今は楽ですね。
そうね。まあもちろんまたね、あの、私らもね、親に言われなくても、
うん、
私ら自身もそういう気持ちだった。
うん。
仕事は何より俺の宝だ、
うん、
俺は仕事は俺の自慢なんだっていうのが、
うん、
うちの家族の皆そうだから、
うん
うん、働くことは絶対に誰も負けないと、
うん
うん
よし、じゃあ私の方では、はい、これであれ
です
か、元々さんから何かありますか、
でも今はあれですね、だいぶお酒も飲めるよう
になって楽しみが増えました、私はお酒を覚えたのは30歳だから、
30歳
30歳まではわらなとレイキしか飲まないで、なぜ増えこうなったかって言ったら、30歳の時に、妹の子が、妹たちがその悪い年でカラオケ開けたいと、あの時に悪い年でカラオケ一つもなかったわけ、
うん、
だけど、あげたいっていうか、あの頃は、ワルドス市長が、あそこにそういうものをあげることを聞けば、
しなかった。
しなかった。
うん、
だから誰もあげることできなかった。ただし、俺みたいな無鉄砲のところから、
うん、
ね、
うん。
で、俺友達と話して、そこに大きなスーパーがあって、スーパーの後ろが全然使ってないわけ。
うん、
で、そこぶちゃぶって、
うん、
ここ、久保さん何するんだ、俺はここ背中あげるんだ。
うん、
走れ、
うん。
でも、ここお前、許可
出ない。
うん。許可出ないんだよ、僕は。ね、いい。もう、作れないぞ。置いて、俺作って。
うん。
で、それ作って、 で、稲村村に、市長とか、そういうのを招待して、俺が我が子に。で、市長に話したわけな。市長、まことにそのこと。私は市長、法律をね、話したことやってるのが。なぜ私はこれをやったかということは、ワルロスの日本人が、ジャポネーズは、みんなサンパウロでここの金を運んでいる。逆に、サンパウロからこっちへ来てもらわないんだ。ワルロスの金がサンパウロに流れてどうするんだ。ね、そういうことを食い止めるためには、やはりこういうことも必要だと私は思ってる。だからそのあわらを下ろしてて、手を出して、たんだよ。もうお前、頼むから頼まんからと、お前もう潰ってしまってるから、ね。もうそんなにもう許可出す。もう悪いですもうやっていいって、もう許可出す。それがきっかけ。
第1号
です。1号です。
今もまだあるんですか？
もうないと思うから、もうない、もしかしたらもうないと思うよ。
そこで、まあ、息子、妹さんの旦那さんが始めたか、スナックだけども、一応そこでなんか、あげるだけ
ど。そう、俺が行かんと、やっぱりな、行けまで。やっぱりこれね、南米人語だとか、水引き人語だとか、ね。で、また、ヤマハ、ハツダ、それか、いろんな人の、社長や、偉いさんなんかこう来てくれたよね。で、来てくれるからね、そういう偉い人が来るってことにおいて、やっぱり俺がちょっと顔出さんと、挨拶せんとね。
その頃って本当は仕事は何して
るの？私、スーパーやった。
なるほど。
で、そこで、
覚えた。
酒を、いっぱい送るし、私飲めないんですよ。そのビールを一口飲むのが苦くて、こいつこんだけ飲んだらもう酔っ払っちゃうのダメなんだよな。それ、ちびっこやってるうちに、何かそのビールの美味しさっていうのをこう、
わかるよね。
わかるよね。
すごいですね。
それはもうその代わり何回ヘロ入ってきてるかとかわかる。それでも行った。で、僕は歌が好きでしょ。だから、歌は好きなんだけど、でもこういう人たちとなんか社長連中と付き合いしなきゃいけないんだな。これいっぱいも受けられるんじゃもう無用なんよ。ほんならそれ練習して行って、ここで飲めるの。ビールだけは。でも氷入れてビール入れてみたいな。ビールの、氷のすんなにビールを入れるのね。今はもう金額でやるんか、帰ってもう何でもいけるのか。それが2年前までできなかった。それが悔しくてね。俺は、久保さんお前男だから男だ言ったって、お前金額もお前飲めんのか。いやー、けど俺は飲んだ瞬間に飲んだから。そしてあの時競泳で教えたなって、で、バンバン飲んでやって。で、俺はビールで酔っ払ってしまって、もう来られるから、飲みすぎて。そしたら、杉岡さんの作るような、来て、ご飯、そういう時はね、このチッキーラを迎えた時やるんだよ。そんなもん、なんか信じようもんね。もう、久保さん、俺に、騙されたと思ってやってみる。それもう、聞くんだって。もう、いや、俺はもう、塩をお前に飲んだよ、チッキーラを。で、火をつけて、今やっていこう、って飲んだって言うよ。それ俺何回かやったよ。おっしゃれよ。ビールで酔っ払ってるのはちょっと治ったわけよ。おりゃいいって、それでまたお前、ボンボンするやつよ。とうとう二人で、テキーラが一本飲みますよ。けー、僕まだ箱になってわ、あれ、まかったわ。お前、調子乗んじゃねえよ、お前らって。調子乗んじゃねえよ、本日の前で。で、明日またブラドー、あれ、いいかって言うて、何するのね。もうほら、テキーラ買ってきて飲んだ。もうテキーラここにあるのかもな。俺そこにあったよ、一本。いや、俺、お前、それはまた3日で飲んでまたけど。俺まだそれで買いに来て。
テキーラ美味しい。
ありがとう。
あんなビールより強い方が体に合ってもらうの
か。いやー、まあ、それからもう、これ、やっとあんた、もう60日分になって、やっとこれ飲めるようになった。嬉しかったね、あの時は。
2年前。
それも2年前。まあ、嬉しかったよ。これで俺も1年前になったんだ。
すごいですね。何事も徹底してますね。
いや、
ま
あ、
これで。
いや、本当
は、
いろんな話。
ありがとうございます。まあ、本当に心からでございますよ。まあ、どんな話じゃなかったけど。
ありがとうございました。